まず最初に、旧約聖書の列王記の下の第一章のところにですね、まあ、今日の聖書の箇所に関連する出来事と私は理解しておりますが、そのことが書かれております。どういうことかと申しますと、列王記下の一章のところにアハズヤ王が おりまして、そのアハズヤ王はサマリアというところの、まあ、イスラエルの北のところですね。で、彼は自分の王の住まいのところで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になったというわけです。まあ、かなり重症だったと思いますが、それで使者を送り出してですね、エクロンの神、このサマリアの北の方にありますが、エクロンの神バールゼブブのところに行って、この病気が治るかどうか尋ねろという使者を送ったわけです。ここでバールゼブブとございますね。だから旧約の時代からこのサマリアにあるところのバールゼブブに、まあ、お願いすると言いましょうか、そういうことが行われていた。そしてそのアハゼヤ王の使者はですね、そのように尋ねたわけですが、お祈りしたわけですが、エリアのところにこの出来事が伝わりまして、そのエリアのが使者にあえて会って言うのです。あなたたちはエクロンの神バールゼブブに尋ねようとして出かけているが、イスラエルには神がいないのとでも言うのかと。イスラエルはそれもちろんヤハウェの神、聖書の神を信じているわけですから、だから本来はその聖書の神に祈ればいいわけですけれども、わざわざそのサマリアのエクロンの神のバールゼブブにお祈りをしたというわけであります。で、これはもう旧約の時代から、そして今日の聖書の箇所で分かりますように、イエス様の時代もですね、こういう現象が行われていたということが分かると思います。まずそこを押さえておきたいと願います。で、私たちは誰でも病気になりますと、あるいは病気に限らなくても、いろんな困難な出来事がこの日常の中で起こりますと、まあ、最終的にはですね、これは誰のあるいは何の原因なのかというのが、原因を追求する癖があります。私もそうです。で、私たちはそれを我々の信ずる神様がなさったということを信ずるには、まあ、到底その簡単な信仰ではいきません。最終的にそうなったとしても、なんとなく心の中ではですね、神様がなさったというのは何かこの理屈がわからない。で、日本でよくある、今でもそうですけれども、まあ、いろんな宗教がありますけれども、その宗教が利用するという場合がございますけれども、日本ではよくたたりだというのであります。それは先祖のたたりだという場合もありますし、まあ、いろんなたたりがあったでしょう。しかし、それがそのようなたたりだと言われてもですね、私が今このような困難に遭っているということが、この解決するということがありえないと思います。それで納得できる人はほとんどいないと思います。ですから、ユダヤの国においてイエス様の時代も同じようにですね、イエス様がこの困っている人を癒された、口の利けない人、体の悪い人、さまざまな病気の方々を癒したという時に、パリサイ派の人たちはベゼブルだ、その力で悪霊が悪霊を追い出したというわけでありました。で、今日の聖書の箇所の並行記事という、マタイ、マルコ、ルカ、同じような記事が書かれておりますけれども、マタイの福音書では、これはこのベルゼブルの力だといったのはファリサイ派の人でありました。で、マルコによる福音書を見ますとですね、身内の人たちがこの出てくるのです。まあ、イエス様の家族、兄弟が出てくるのですが、それはイエス様をどう見たかと言いますと、これも気が変になっていると、このように理解しています。まあ、イエス様も困ったことだと思うでしょう。お母様も、なんかこの息子はもう変になっちゃったというわけです。あるいは兄弟たちはですね、お兄ちゃんが 縁になっちゃったというわけです。まあよくある話だと思います。でマタイの十二章をまたご覧いただければよろしいかと思いますが、そしてルカによる福音書を見ますと、群衆はと言っています。群衆はこれはこの悪霊の頭このベルゼブルのせいだというわけでありますね。ですからパリサイ派の人たちもイエス様の家族の人たちもまた群衆もこのように旧約聖書から伝わっておりますところの、ベルゼブルという悪霊の頭を、まあ、信じていたようでございます。本当に困ったことであります。しかし最後のところでそのようなことを言われたとしても本当に皆さん納得できることができたでありましょうか。それでこのようなことになりますとですね、私たちは、まあ、いざとなるとそのようなこのいろいろな現象の原因が追求 して最後のところには、まあ、先祖のたたりだと言われたとしても、あそうですね、それじゃ先祖様を祀ってというようなことはする人はいるかもしれませんけれども、それで自分がこうなったということがそうだと腹の底から納得できる人はおりません。そのような事柄のを個人においても、あるいは私たちのこの日本という社会においてもですね、こういう殻をですね、この脱皮するということはどうやったら可能なんでしょうか。これは破ることは非常に難しいことだ。だからどんなに文明がこのように私たち現代の2017年度を迎えておりましてもですね、この問題は簡単には解決しません。ですから皆様ご存知のいろいろな宗教が私たちの身の回りにあって、そしていろんな現象が起こっています。これだけですから、この文明や文化が進んでもですね、この殻はですね、なかなか破れない、破れていないということができると思います。じゃあ人のことはどうでもいいです。私たちクリスチャンはどうでしょうか。最後的に私たちは神様の導きを本当に祈ることができているでしょうか。ある人が言いました。硬いクルミの殻を割らなければですね、クルミの中の美味しいあの実を味わうことはできないと言いました。本当にそうだと思います。あのクルミの殻を割るということは大変なことです。かなりの力がいりますね。そして割り損なってしまったりたくさんしますけども、中身の美味しい実を食べるっていうのはもう殻を割った実を私たちは買えばすぐ味わうことができるのですけれども、本当はその殻をしっかり割らないと中の美味しい実を食べることができません。さてこの現代に殻についているところのこのような殻をですね、私たちキリスト教はどうやって破ることができるのでありましょうか。イエスもそう言われるとですね、困り果てておられたかもしれません。ああまだまだ民衆はこのヤウェの神を聖書の神を信ずるには至ってないんだなと。そして現代のさまざまな噂やそういう風習にとらわれているということで困っておられたと思います。身内のこともいいでしょう。身内兄弟の弟たちこそですね、このまあ私から言わせれば、いや私の兄はそうではありませんよ、皆さんベルゼブルに取り憑かれているんではありません、しっかり神様の働きを伝えているんですとでも弁護してくれればいいんですけども、まあ、お母様もはじめこの弟たちはですね、弱った人が癒されることについて十分な理解を持っていなかったようでございます。神の霊によってこのような癒しをイエス様はなさったわけですけれども、マタイによる福音書は前にもお話しいたしましたけれども、神の国という言い方をですね、神という言葉をマタイはどうもあまり、使いたがらなかったと、解釈に多くの神学者は考えているようであります。どうもそうらしいのです。神という言葉をこうやたらと使わない、 まあ、これはユダヤ的なこの思想だっただろうと思います。ですからこのマタイはですね、神の国ということを言わないで天の国と言っております。しかし今日の箇所にはですね、神の霊によってイエス様がこのような人弱っている、あるいは困っている人々を助けられたということのゆえでしょうか、ここでは神の国はもうすでにあなたたちのところに来ているのだと宣言をされました。神の支配を信じるというわけでございます。このように癒されているところを見れば、もう神の支配はすでにあなたたちの中に来ているんだ、もっと言うならばイエス様の存在をしっかりと見つめなさいとイエス様はおっしゃっているということが言えると思います。で、そういうことから神の国と言わざるを得ないこのマタイによる福音書はですね、イエス様の技をそのような解釈として人々に伝えたかったようでございます。神の霊、この源は神の霊によって癒されているんだというわけであります。神の支配ということであります。で、今日の聖書の箇所で、私は皆様と一緒に、まあ、学びたい一つのことはですね、どういうことがこの殻を破るということだろうかということをずっと考えてまいりました。多くのさまざまなあのパリサイ派の方にのようにならないとしてもですね、この現象はベルゼブルの力なんだというふうにしか見なかった人々のことを、私たちもクリスチャンもですね、笑うことができないと思います。病気が治ったというのであります。あるいは口が聞けない人が口が聞けるようになったということでありますから、本来はそのことが病気が治ったとか、そのような現象を回復して、そして元気になったということであれば、私たちはお互いにですね、まあ宗教が何であれ、この喜べばいいと思うんです。まあ私は今日の結論はですね、そういう結論に至っております。お互いに喜べばいいんだ。あなたが他の宗教であれ、クリスチャンでなかろうが、あるいはどのようなお祈りをなさろうが、本当に歩けないように歩けになった。病気だったのに病気が治って元気になった。現代においていろんな宗教がありますけども、もしある方が私が信じている宗教で癒されました、このように元気になりましたって言ったら、ああ、本当良かったですねと言えばいいんです。しかしあなたの信じているあの宗教はどうも怪しいんですよとわざわざ言わなくてもよろしいのではないでしょうか。それは良かったですねと一緒に喜んであげればよろしいかと私は思うのです。ですから今日の聖書の箇所で共に喜ぶというのではなくて、聖霊の親玉の力によって病気が追い出されたんだと批判したところに、イエス様はどうもですね、厳しいご批判を込められたように私は思っております。ですからイエス様がここで言いたいのは、そのような論理で考えるのであれば、いつまでたってもですね、共に喜べない現象がこの世の中で起こるんだ、悪霊を持ち出さないと癒されないというようなことになればですね、もっとまた力の強い悪霊を私たちはこの出してこなきゃならないわけです。ですから最終の共に喜ぶという結果を得ることはできないのです。悪霊を持ち出してくれば来るほどですね、すなわち病気とかを悪霊の仕業だと考える、あるいは障害になったことは悪霊の技だと考えるならば、それは現在どんなに文明が進んでもですね、この大きな大きなこの殻はですね、破れないで喜べない結果に終わってしまうのではないでしょうか。使徒行伝の19章にですね、まあもうあの後でまたゆっくりお読みいただければよろしいですけども、19章のところを見ますとですね、こういう現象がありました。まあ、エペソドの話のことですけれども、アポロがコリントにいた時のことであります。パウロは内陸の地方を通ってエフェソにこの下ってきて、何人かの弟子に出会い、 彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかと言うと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。でパウロはそれならどんなバプテスマを受けたんですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと言った。そこでパウロは言った、ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたんです。人々はこれを聞いて主イエスの名によってバプテスマを受けた。でパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。でこうやってずっと続いていくのでありますけれども、そこにですねユダヤ人のこの祈祷師たちがいたんです。でユダヤ人の祈祷師たちはですね、あ、そうだ、このイエスの名を使えばですねこんなことができるんだというので、イエスの名によってこのやるわけですね、癒しをやるわけです。でそれを特にやっていたのはユダヤ人の祭司長のスケワというものの7人の息子たちがそんなことをやっていた。でそのイエス様の時代もですね、当時の時代現象が現れているかと思うのです。あちらで癒されができるようだったらイエスの名を使おう、この人の名前を使おうというわけであります。でこれもですね、一つの社会的な現象だっただろうと思います。しかし私はただ主イエスの名によってとやれば、ただ祈れば癒された、それは癒されたかもしれませんけれども、そのイエスの名によってという内容がですね、一体何をどのように受けていたのかということをですね、この不思議に思うのであります。そうじゃなくてイエスの名によってという時には、イエスのすなわち十字架の技の出来事をですね、そこに込めないでは意味がないくなるだろうと私は思うのです。で今日の聖書の箇所でですね、前にも一度お話をいたしましたが、忘れることのできない私の体験でありますけれども、30歳の時に、ちょうど西南学院大学の神学部に入学をいたしました。それで父親は大反対をいたしましたけれども、もうどうしても神学校行くんなら自分でやれっていうわけでですね、あ、わかりました。それで皆様の総年会の献金でですね、本当に食べることも住まうことも勉強を本当に十分にすることができました。西南学院大学の神学部に、今はなくなりましたけれども星熊というところに神学寮がありまして、でそこに入りまして、夏休みが来ましたけれどもですね、夏休みが来ましたからといって東京の自分の家に帰る旅費はもちろんありませんから、その時いただいたこの奨学金の一部をですね、持って、過ごしました。で夏を過ごして、部屋におりますとですね、なんかこう池のところから声が聞こえてくるのです。で今日は歌いますけども、主にすがる我にという歌ですね。その歌が私はよく知らなかったんですけども、その歌が聞こえながらなんかこう手をこういろいろやってるんですよね。何をやってるのかな。でこれは実はこの今も連盟も集会をやっておりますけども、ろう者の方々の夏の集会だったんですね。でそれが進学の寮で行われたわけです。で私は自分の部屋におりましたから、声は聞こえますけども一体何をやってるのか知りませんでした。それで井上という京都のバプテスト教会から献身して来ておりました新学生がおりまして、2年上でした。その井上さんが帰ってきて、そして部屋に入ってきて私は聞いたんです。彼はもちろん喋りは分かりません。耳は少し聞こえますけどもね。ですから井上さん、あなたたちがこんな手をいろいろ振ってたけども、あれ何やってたんですかって聞いたんです。そしたらですね、今日出ておりますに主にすがる我にという歌ですね。でそれを 声が出ませんから、あの手で歌ってるわけですね、手話ですね。手で歌ってるのを見て、へえ、そういう賛美歌の歌い方もあるのかなと思って、私は、あ、そうだ、そういう歌い方もあるんだなと思ってですね、やっとその時に、ああ、口の聞けない人も耳が聞こえない人もそのリズムに合わせてですね、賛美をするということが分かりました。それ以来私は、ああ、そうだ、賛美歌を歌う時はもう精一杯歌うと、まあ、大声を出せばいいというわけではありませんけども、そうだ、本当にしっかり歌わないといけないんだなとって反省をいたしました。私はそのようにですね、この口の聞けない人も、そしていろいろな体が動かない人もですね、一歩を踏み出していくということが可能になったということが癒されるということじゃないでしょうか。口の聞けない人が喋れるようになった、歩けない人がただ歩くようになったというのが、現象がそういうことが、あの、奇跡ではなくて、私はそういう病気を持っている人も、そして口が聞けない人も、歩けない人も、歩けないけれども次を一歩踏み出すことができるようになられたということが、私はこのイエス様の名によって癒されるということじゃないかと思っております。ですから、それをベルゼブルの悪魔霊の頭の現象だなんていうことは、これは許されない。まさに今日出ておりますように、聖霊の名を照らす現象だと私は思うのでございます。さて、そこで私たちは、クリスチャンは今日の題でありますが、何を見るのかということを考えましたときにですね、私たちはいろんな宗教がありますけれども、その人が本当に一歩踏み出して絶望しないで喜んでこの世を一歩踏み出していくことが可能になったということを、私たちは喜ぶべきではないでしょうか。そして私たちクリスチャンこそですね、私たちこそそういう証をですね、しっかり立てていく、そういうことが許されているこの民ではないかと思っております。どうぞ今日の聖書の箇所でイエス様がおっしゃったことはそういうことじゃなかったのかなと、私なりに受け止めているわけでございます。それではお祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、この現代は様々な現象があり、あるいは事故があり、また災害がございます。そのような時に私たちはいつもとどまって、しっかりとその事柄を受け止め、そしてまた一歩踏み出すことができる信仰と勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。聖句がありますように、希望の源である神様がそのように私たちを導いてくださっていることを信じて、この一週間も進むことができますように、やめるお一人一人、また滞っている方々お一人お一人、高齢の方々お一人お一人、それぞれを神様が励まして立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。